失われた、すべての国の福音出版社による。空腹の獣と致命的な蛇のいるジャングルで迷子になるのは最も恐ろしいことです。水も道もガイドもない砂漠で迷子になると死に至ります。コンパスなし、食料と水なし、歩や機械的動力なし、暑さや寒さからの保護なしに航海で失われることは悲惨です。雪と氷に覆われた高山で迷子になるのは確かな死です。しかし、何よりも最悪なのは、罪と堕落の世界で失われることです。それは、霊的な破壊、死、そして地獄につながるからです。詩編作者は、私は失われた羊のように迷いました、と書いています。詩編119節176節、羊は羊飼いを持っている必要があります。彼らには、ライオンとクマを殺したダビデのような真の羊飼いが必要です。彼は羊のために命を失うことを厭わなかった。私たちには、私たちのために命を与え、私たちを緑の牧草地と静かな海に導く、唯一の信頼できる真の羊飼いであるイエスが必要です。イエスは、私は良き羊飼いであり、私の羊を知っています。彼らは私を知っています、と言われました。ヨハネ10節14節。羊が羊飼いを飼うだけでは十分ではありません。羊飼いは真の羊飼いでなければなりません。神はエレミアに言われた、私の民は羊を失い、彼らの羊飼いは彼らを迷わせた。エレミア50節6節、盲人の盲目の指導者である自己正義の羊飼いに従わないでください。失われた人々を探し、救うために来られたイエスに従ってください。彼は失われた人々を探し、救い続けるでしょう。彼はそれらを見つけるまで検索を続けます。何年も前、私は南西アフリカで二人のハンターに会いました。彼らは、かつてカラハリ砂漠で迷子になりました。彼らはロバに惹かれた荷馬車に乗って妻と子供たちと一緒に砂漠を旅しました。山に着くと、彼らはテントを張った。ある日、狩りに出かけた二人の男は、カモシカの群れの痕跡を見つけました。彼らはこれらに従い、砂漠へとどんどん深く導かれました。夕方に向かって、最初のハンターはカモシカを見つけ、それらのいくつかを撃ち、それから彼の仲間を探しに行きましたが、失敗しました。もう一人のハンターは、仲間に言わずに、彼が期待していた別のスプーアを追いかけていましたが、同じ群れにつながるでしょう。最初のハンターが彼の友人を探し続けている間、暗闇が始まり、彼は完全に方向を失いました。彼は夜の大部分を歩き、キャンプの火が彼を安全に導くのを見ることを望んでいた。彼は完全に疲れ果てて沈み、喉の渇きに打ち勝つまで、二日半歩き続けました。彼の舌は腫れ、出血して口からぶら下がっていました。彼は失われ、熱い砂漠の砂で喉の渇きで死にました。その死に行く状態で横たわっていた彼は、神に助けを求めました。彼は花鳥の祈りの言葉を発することができませんでしたが、人の心を見る神は彼の叫びを聞きました。突然、死に行くハンターが遠くに十字架を見て、十字架から、喉が渇いたと大声で叫びました。彼はそれがイエスの叫びであることを知っていました。それは彼の全体が刺激的な生命を与える力のようであったことを通り抜けました。神の子イエスがカルバリーの十字架の代わりに苦しんでいたことに気づいたとき、彼の渇きは消えました。1サムエル16節17節とヨハネ19節28節。彼は完全にリフレッシュして立ち上がったが、すべての倦怠感と倦怠感が彼を去った。彼は、イエスが自分の代わりに苦しんでおられたことを神に感謝しました。彼はそのような素晴らしい方法で彼に会ってくださったことを心から神に感謝しました。それから彼は周りを見回して、彼の人々を見つけるためにどちらの方向に進むべきか疑問に思いました。彼が見たとき、彼は驚いたことに、地面から約4フィート上に浮かんでいる美しい手が、指を前方向に向けているのを見ました。彼がそれに向かって動いたとき、彼が見た手が本物であるかどうか疑問に思い、それは彼の前に動いた。それは神の手であり、神の指です、と彼は独り言を言い、ほぼ昼夜を問わずそれに従いました。彼が動かしたとき、 手を動かし続け、彼が静止したとき、手は静止した。最後に、手は冷たい水の噴水の上で止まりました。彼は喉の渇きが癒されるまで飲んだ。見上げて手が消えたことに気づいたとき、彼は近くの砂丘、キャンプのテントの後ろから見ました。キャンプに到着した彼は、神が彼を無事に彼らに連れ戻してくれることを人々が祈っていることに気づきました。彼はまた、他のハンターが彼のために祈っていた人々の中にいることを発見しました。彼もまた失われ、神はまた彼を驚くべき方法で彼の家族に連れ戻されました。間違った道をたどった後、彼は砂漠で迷子になり、キャンプを探して一晩中さまよった。夜明けに向かって、彼は驚いたことに、8歳の息子が近くの砂丘から彼に手招きをしているのを見ました。彼はその少年がどうしてそんな距離を一人でカバーできたのだろうと思った。少年の足跡は見えませんでしたが、視界は非常にはっきりしていたので、砂丘に向かって出発し、6つの砂丘を越えるまで続きました。小さな男の子が手を振っていたところから7番目に達すると、彼は遠くにキャンプのテントを見ることができました。彼はすぐにぐっすり眠っていた息子のベッドサイドにいることに気づきました。その時、彼は神が彼に安全をもたらすというビジョンを与えられたことに気づきました。結局のところ、私たちはハンターのように、富、名声、快適さ、お金、喜び、成功など、この世界のものを探し求めているので、最初に神の王国を探すことを忘れています。私たちはこの世界の霊的な砂漠で迷子になります。私たちの魂は、生きている神である神の後に、私たちが絶望して神に叫ぶまで、イエスが御事の泉として私たちに明らかにされるまで、喉が渇きます。イエスは、私は失われた人々を見て救うために来られました、と言われました。彼はそれを見つけるまで失われた羊を探します。彼はあなたと私を探します。羊はどうやって迷子になりますか？悪を望むことによって、羊飼いの呼びかけを無視することによって、羊飼いと羊が進んでいる間後ろにとどまることによって、誘惑者の声に耳を傾けることによって、または羊飼いの前を走って自分の牧草地を選ぶことによって。放蕩息子はどうやって迷子になりましたか？彼は世界の罪深い喜びを望んでいました。彼は父親に感謝していませんでした。彼はすべての悪の根源であるお金の愛に取り憑かれていました。この世の神は目をくらませたので、徐々に自分自身を見ることができませんでしたが、神と彼のために祈り続けた父から離れて、確かに罪の泥の中に漂いました。彼は豚を飼い、飢えに苦しんでいる間、彼の愚かさから目覚めました。彼は豚と主人を残しましたが、主人は空腹を豚の殻で満たすことを許可していませんでしたが、豚は餌を与えられて父親に戻りました。私は天国、神、とあなたに対して罪を犯しました。私はもはやあなたの息子と呼ばれるに値しません。彼は自分が罪を犯したことを認めることによって、自分以外の誰も非難しませんでした。彼の愛情深い父親は、次のように言って彼を家に迎えました。失われ、発見されました。ルカ15節11から32、女性が10枚の銀貨を持っていて、1枚を失ったとします。彼女はランプをつけて家を掃除し、それが見つかるまで注意深く調べませんか？そしてそれを見つけると、彼女は友人や隣人を呼び集めてこう言います。紛失したコインを見つけました。ルカ15節8から10、マリアとヨセフはエルサレムの神殿でイエスを失い、イエスを見つけるまで3日間イエスを探しました。キリストに関する限り、何千人もの熱心な教会員はまだ失われています。彼らはイエスを真に見つけたことがなく、イエスを個人的な救い主として受け入れることによって、御言葉と聖霊によって新たに生まれたことはありません。イエスは、天国が近くにあることを悔い改めなさい、と言われたので、神の国に関する限り、彼らは失われました。マタイ3章2節、人が新たに生まれなければ、神の国を見ることはできません。ヨハネ3節3節、イエスはまだ失われた人々を探していることを忘れないでください。彼はあなたを探しています。 そしてあなたが彼を探しているなら、あなたはあなたの人生で最も幸せな出会いを経験するでしょう。多分、あなたはあなたの平和、あなたの純粋さ、許された罪の喜び、神と人の前でのあなたの証を失ったのでしょう。イエスに見つかるまで探してください。多分あなたはあなたの健康、あなたの地位、あなたの仕事、あなたの収入または多分あなたのお金を失いました。あなたの悩み、あなたの心の痛みを、それが何であれ、あなたにすべてを回復することができる主にもたらしなさい。しかし、自分の命を救いたい人はそれを失いますが、私のために自分の命を失った人はそれを救うでしょう、ということを忘れないでください。ルカ9節24節、あなたは全世界を手に入れ、この世界のすべての富よりも価値のあるあなた自身の魂を失うかもしれません。私たちはみんな、例外なく、罪のために完全にそして絶望的に失われています。私たちが罪がないと主張するなら、私たちは自分自身を欺きます。そして真実は私たちの中にありません。私たちが罪を犯していないと主張するなら、私たちは彼を嘘つきであるとみなします。そして彼の言葉は私たちの生活の中で場所がありません。1ヨハネ1節8から10、私たちの一人ではなく、失われた状態にとどまる必要があります。人の子のために、失われたものを求めて救うために来ました。ルカ19節10節、主はあなたの近くにいます。あなたが主を求めるなら、あなたは主を見つけるでしょうが、あなたは今それをしなければなりません。主が近くにいる間に主を求めなさい。イザヤ55節6、あなたは、求める救い主と求める罪人が常にお互いを見つけることを確信することができます。あなたが彼を探すなら、あなたは彼を見つけるでしょう。マタイ7章7節、あなたが彼を見つけ、あなたの人生、あなたの意志、そしてあなたの未来を彼に委ねたとき、羊の良い羊飼いである彼はあなたを緑の牧草地と永遠の命に導きます。詩篇23節2節、失われたあなたは今、彼を呼び求めなさい。主の御名を呼び求める者は皆救われる、ので、躊躇しないでください。使徒2節21節、出てくる、罪の支配者の船から出てきなさい。サタンの支配から出てきなさい。イエスは王の王であり、主の主です。闇の王国は、光の王イエスと平和の王によって征服されました。罪の奴隷制、サタンの奴隷制から出てきなさい。イエスはあなたを解放するために来られました。彼はカルバリーの木の召喚の代償を払った。彼はあなたがあなたを解放するためにあなたのために死んだ。ガラテヤ5節1節とヘブライ語2節14から15節。恐れの奴隷制、死の恐れから出てきてください。それによって、サタンはあなたの人生のすべての日の間あなたを束縛状態に持ちました。イエスは罪と死を征服し、十字架上で彼らを公然と見せてくださいました。そこで彼はあなたと私のために死にました。彼は死の領域に入り、死を征服しました。彼は永遠に生きるために墓から立ち上がった。彼が生きているので私たちは生きています。イエスが私たちの代わりに十字架につけられて死んだので、私たちは十字架につけられ、世に、罪と事故に死んでいます。しかし、彼を通して私たちが永遠の命を持つかもしれないという私たちの正当化のために彼は立ち上がった。ローマ人への手紙4節25節。かつてこの世の守護天使であったサタンは、神の上に身を高くし、こう言いました、私は自分自身を最高のようにします。しかし、神はこう言われました、あなたは墓に、穴の奥に連れて行かれます。イザヤ14節12から16。この世界の神であり王であるサタンが征服されます。彼らが彼ら自身の自由意志から彼に服従することを除いて、彼はもはや人類を支配することはできません。神は私たちに罪とサタンの支配者の船の下から出てくるように言われました。彼はイエスを人類の支配者とすべての王に任命しました。それゆえ、彼らから出て、離れなさい、と主は言われます。ニコリント6節17節。